こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はゲストをお連れいただきましたが、ご紹介いただけますか。
はい、沖縄赤十字病院から、私どもクリニックに1ヶ月間地域医療研修ということで、研修に来てくれている遠山光平先生です。
遠山先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤十字病院からということなんですが、
はい、
地域のクリニック、はい、首里城下町クリニックでの研修はいかがですか。
もうとても毎日優しい先生方、職員方の方々と、うん、指導していただいて、なんとか、非常に学びの多い生活させてもらっています。
赤十字病院とやっぱり城下町クリニックとでは、はい、同じ病院ですけれど、やっぱり様子ってかなり変わるんですか。
そうですね、研修医の仕事として赤十字病院でやはり救急対応が多くなっていて、はい、こちらでは、首里城下町クリニックではですね、生活習慣病とか、高血圧高脂血症とかそういった方々を見るんですけれども、救急の方々を見るポイントとしてやっぱり患者の症状と緊急性っていう方なんですけれども、こういったクリニックの方ではその患者の、病気、生活とか人となりとかそういう広い、目で見る必要があるなっていうのはとても感じてます。
そうなんですね。田野先生、遠山先生はいかがですか。
いや、もう大活躍してくださいまして、発熱の患者さんの対応はもちろんですけど、今話がありましたように生活習慣病で初めて来た人を最初先生に見てもらって、で先生の方で方針考えて僕なんかに相談があってという感じで、この1ヶ月間でたくさんの方見ていただいたので、先生に内科の雰囲気というか内科の基本のようなところは見ていただけたのかなと思っています。
ああ、そうなんですね。じゃあこの1ヶ月間はバカ先生がいるぞっていう感じだったんですね。
はい、
はい、わかりました。じゃあ今日のこのラジオも最後までお付き合いください。
はい。
さあ、首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube チャンネルで配信しています。9月はプレコンって何？未来の幸せを目指してと題して、医療法人あずき会空の森クリニック理事長の徳永義光先生にお話ししていただきました。そうですね、田野先生、タイトルにもありますけれど、プレコンっていう感じですが、これどういうことなんでしょうか。
はい、プレコンはある意味略語なんですけど、
はいはい、
全部読むとこれがプレコンセプションケアと言います。
はい、
プレっていうのはよく前ですよね。その前ということで、はいはい、コンセプションが受胎妊娠って意味ですので、女性が妊娠といいますかをする前にどういったことの体調管理をすればより健康な赤ちゃんを産めるのかというのを考えるようになった、この考え方がこのプレコンセプションケア、略してプレコンということで、はいはい、今産婦人科の先生方の間では広く知られていて、この言葉を多くの人に知ってもらおうということで今回の講演会も企画されています。
私も初めて聞きましたが、つまり、女性が妊娠する前のお母さんになるためのまた健康ケアっていうような感じなんでしょうか。
そうですね。歴史的に言うと、昔からやっぱりその妊娠前はお酒を飲みすぎないようにとか、タバコは吸っちゃいけないとか、いろんなことを言われるのはもう親からの伝えみたいな感じでずっと受け継がれていると思うんですけど、医学的に明らかというか注目されるようになったのは1980年代に女性に妊娠前からその女性にマルチビタミンというのを投与すると、神経管閉鎖障害という1000点以上を予防するということが分かってきて、
子供のということですね。
はい、それとかまたあと同じ頃妊娠前と妊娠初期の糖尿病の管理を良くすることで、赤ちゃんの1000点以上が減らせるとかっていうことがいろいろデータが出てきて、
はい、
それで今 日本だけではなくもう特にイギリスアメリカを中心にこのプレコンセプションケアというのが非常に研究されて、普及し始めているというのが今の状況のようです。
徳永先生からはそのプレコンって何っていうその言葉の紹介からまたいろんなお話があったわけですね。
そうです。ですから先生はまずそういう歴史的な背景でこのプレコンセプションケアの話をした後に、実は非常に幅広く話していただいて、肥満と痩せがいかに妊娠に良くないかですとか、十分な睡眠の必要性とか、タバコの害とか、アルコールの害とか、あとそれと病気に関しては先ほど話した糖尿病、高血圧、慢性腎臓病と、あと転換を持っている場合の対応とかですね、喘息を持っている場合の対応とか、そういった細かく一つ一つ の内容について触れていただきました。
いろんなケースがあるんですね。
そうですね。ですからそういった今挙げたような、病気をもし持っている場合にも適切な、プレコンセプションケアをすれば元気に赤ちゃんを産めるということだと理解しました。でそれで先生 の話の後半が多分先生今回一番言いたかったと思うんですけど、葉酸って皆さんご存知でしょうかね。葉っぱ の酸と書く葉酸っていうのがあるんですけど、
サプリメントとかで見たことがありますが、はい、これ何に効くんだろうと思ってました。
はい、ある意味ビタミン B 群の中に入ってて、ビタミン B9 とも言われるらしいんですけど、葉酸は、でこの先ほど言いましたようにこう子どもの1000点以上を減らす成分を突き詰めていくと、この葉酸が大事っていうことが欧米の方で注目されて、でそれで今では諸外国ではこう妊娠前の女性にはこの葉酸の摂取を奨励するというぐらいの状況になっているようです。はい、で葉酸というとよくそういう緑黄色野菜とか、いろんな食べ物の中からも摂取はできるんですけど、それだと吸収効率がやはり少し悪いので、それを吸収しやすくしたサプリメントを諸外国では女性はよく摂取するようにというふうになっているようです。
なんか日本人は葉酸の摂取率が大変なんかよろしくないというのを聞いたことがあるんですが、こういうことなんでしょうか。
はい、先生の講演会の中でもそれ出てきまして、日本は葉酸摂取の後進国、もうなんかデータで出されてたんですけど、アメリカ、カナダ等に関しても非常にその葉酸摂取というのをもう女性に社会的に摂取が奨励されて、それによってその先ほど言った神経管閉鎖障害という1000点以上の確率がもう激減したと。日本は残念ながらまだそれが不十分だという話なので、やはりちょっと日本もこのことについては社会全体で考えないといけないことのようです。
生まれてくる赤ちゃんにとっても良い、お母さんにとってもいいということですか。
はい、実はそのことについてもですね、この葉酸を摂取することによって血液中のホモシステインというアミノ酸 の上昇を抑えるらしくて、このホモシステインというのが高いと、これが脳卒中のリスクになるというふうに言われていまして、そういった背景からアメリカの研究等ではですね、もう葉酸摂取を奨励した1998年以降、もう脳卒中が激減したと。
すごいですね。
はい、それぐらい のこう科学的データが出てきているので、もう少しこういうことを日本でも注目して、葉酸摂取に関して奨励してもいいなとお話を聞いてて思いました。
なるほど。サプリメントがいいよっていうお話でしたので、なんか気軽にこれ対策できますね。
そうですね。ですから今までよくサプリメントってなんか何を飲んでいいのかわからないとかいろんな質問を受けますけど、今回のこの講演を聞いた限りにおいては、この葉酸のサプリメントっていうのは特に女性には本当飲んでいただきたい薬だなと。もちろん脳卒中の予防にもなるので、男性も飲んで効果が出る可能性はありますので、そういった意味ではもう少しみんなに注目してもらってもいいのかなと思います。
はい、 首里城下町クリニックの地域向けの医療講演会 YouTube で配信しています。今回お話ししていただきましたプレコンテナーニという、小豆会空の森クリニックの徳永先生のお話もアーカイブでご覧いただくことができますので、ぜひこの機会にご覧くださいね。さて10月は10月9日水曜日午後7時配信開始です。テーマが子どもの発熱どうするべき、ククルキッズクリニックの東間隆也先生にお話ししていただきます。ねえ、なんかお子さんの発熱って、どんなに原因があるのかっていうのもありますし、親御さんものすごく慌てるんじゃないのかなって思いますが、本当にどうするべきって思います。
はい、詳細についてはまた今度お話ししますけど、先生からは、小児科医の立場から、また先生実際5人のお子さんがいて、
はい、
もうそういう子育てをもうある程度終わった、ね、先生なんですけど、うん、発熱の子どもに対してどう接してあげることがいいのかということをすごく分かりやすく、うん、でその上でこういう時は救急病院に行くべきですよとかっていうことまで分かりやすくお話しいただいてるんで、まあ、今度の講演会は子どもさんやお孫さんのいる世代の方には一人でも多くの方にお聞きいただきたいなと思います。
そうですね、お父さんお母さんそしておじいちゃんおばあちゃんということですね、
はい、
そうですね、
はい、
あと学校の先生とか保育園の先生などにも参考になるかもしれないですね。
とっても参考になると思います、
はいはい。10月は9日水曜日午後7時配信開始ということです。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルチェックなさってくださいね。詳しくは首里城下町クリニック、電話098-885-5000 885-5000、また首里城下町クリニックのホームページからもご覧いただけます。さあ今日はゲストで現在研修中という遠山浩平先生にお越しいただきましたが、遠山先生、はい、まあ、今後ですね、どういう専門で頑張りたいと思ってますか。
はい、今は放射線科を考えております。
放射線科、放射線科ってどんなことをするお仕事なんですか。
そうですね、患者 その、レントゲンだったり CT だったりという複雑な画像情報を、まあ、しっかりと読み取って、高野先生方 その進路の助けになるような、そこが魅力的な科かなと思ってます。
先生のこう診断の一助になるようなお仕事っていうことになるわけですかね。診察のこう
治療方針、
ね、治療方針、はい、あ、なるほどね、難しいところですね。そうですか、なんかまた頼もしい先生が。
そうですね、本当に各病院に大体こういう先生が一人二人実はいるんですよ。でそういう先生方がこうたくさんの先生方の診療を裏で支えているという、直接患者さんの目の前に出てくるのは限られてるんですけど、
はい、
ドクターズドクターみたいな感じです。
なるほど、やっぱりその一人の患者さんをに対してやっぱいろんな人たちが関わってるってことですね。
そうです。
すごいですね、はい、また先生活躍をお祈りしています。
はい、
今日は首里城下町クリニック院長田中武先生、そして現在研修医ということなんですが、遠山浩平先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。